夏目漱石作、心、下、先生と遺書、17。私が書物ばかり買うのを見て、奥さんは少し着物をこしらえろと言いました。私は実際田舎で織った木綿のものしか持っていなかったのです。その頃の学生は、糸の入った着物を肌につけませんでした。私の友達に横浜の商人か何かで、うちはなかなか派手に暮らしているものがありましたが、そこへある時、羽二重の道着が配達で届いたことがあります。するとみんながそれを見て笑いました。その男は恥ずかしがっていろいろ弁解しましたが、せっかくの道着を氷の底へ放り込んで利用しないのです。それをまた大勢が寄ってたかってわざと着せました。すると運悪くその道着にしらみがたかりました。友達はちょうど幸いとでも思ったのでしょう。評判の道着をぐるぐると丸めて散歩に出たついでに根津の大きなドブの中へ捨ててしまいました。その時一緒に歩いていた私は橋の上に立って笑いながら友達の所作を眺めていましたが、私の胸のどこにももったいないという気は少しも起こりませんでした。その頃から見ると私もだいぶ大人になっていましたけれども、まだ自分でよそ行きの着物をこしらえるというほどの分別は出なかったのです。私は卒業をしてひげを生やす時代が来なければ服装の心配などはするに及ばないものだという変な考えを持っていたのです。それで奥さんに書物はいるが着物はいらないと言いました。奥さんは私の買う書物の分量を知っていました。買った本をみんな読むのかと聞くのです。私の買うもののうちには字引きもありますが、当然目を通すべきはずでありながら、ページさえ切ってないのも多少あったのですから、私は返事に窮しました。私はどうせいらないものを買うなら、書物でも衣服でも同じだということに気がつきました。その上私はいろいろ世話になるという口実のもとに、お嬢さんの気に入るような帯か反物を買ってやりたかったのです。それで万事を奥さんに依頼しました。奥さんは自分一人で行くとは言いません。私にも一緒に来いと命令するのです。お嬢さんも行かなくてはいけないというのです。今と違った空気の中に育てられた私どもは、学生の身分として、あまり若い女などと一緒に歩き回る習慣を持っていなかったものです。その頃の私は今よりもまだ習慣の奴隷でしたから、多少躊躇しましたが思い切って出かけました。お嬢さんは大層を着飾っていました。字体が色の白いくせにおしろいを豊富に塗ったものだからなお目立ちます。往来の人がじろじろ見てゆくのです。そしてお嬢さんを見た者はとその視線を翻して私の顔を見るのだから変なものでした。三人は日本橋へ行って買いたいものを買いました。買う間にもいろいろ気が変わるので思ったより暇がかかりました。奥さんはわざわざ私の名を呼んでどうだろうと相談をするのです。時々反物をお嬢さんの肩から胸へ縦に当てておいて、私に二三歩遠のいて見てくれろというのです。私はその度ごとに、それはダメだとか、それはよく似合うとか、とにかく一人前の口を聞きました。こんなことで時間がかかって、帰りは夕飯の時刻になりました。奥さんは、私に対するお礼に何かご馳走すると言って、 木原棚という寄せのある狭い横丁へ私を連れ込みました。横丁も狭いが、飯を食わせるうちも狭いものでした。この辺の地理を一向心得ない私は、奥さんの知識に驚いたくらいです。我々は夜に行って家へ帰りました。その明くる日は日曜でしたから、私は終日部屋のうちに閉じこもっていました。月曜になって学校へ出ると、私は朝っぱら早々旧友の一人からからかわれました。いつ歳を迎えたのかと言って、わざとらしく聞かれるのです。それから私の歳君は非常に美人だと言って褒めるのです。私は三人連れで日本橋へ出かけたところを、その男にどこかで見られたものと見えます。